皆さんこんばんは。サイエンスエクスプレスのお時間です。筑波を中心に茨城県にある研究所や科学館のご紹介と科学について皆さんと一緒に専門家の方から楽しく教わるスペシャルのお時間です。こんにちは、私いつかです。サーチンプよろしくお願いいたします。では今週のゲストの方をご紹介いたします。筑波大学からお越しいただきました佐野さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在のご職業に就かれたまでの経緯をお伺いしていきたいと思います。最初に子供の頃の夢ってありましたか？
あ、はい、子供の頃は宇宙好きだったので、あの天文学者か宇宙飛行士になりたかったです。
素敵ですね、はい、お生まれが夜空が綺麗に見えるところだったんですか？
そうですね、まあ、愛媛県なので多分綺麗に見えてた方なんじゃないかなとは思います。
素敵ですね、
はい、夜な夜なあの望遠鏡を持ち出してオリオン大星雲を探したりとかですね、はい、やってました、
はい、いいです ね、
ですね。
それは、うん、あれですか、ご両親も星好きでとかいう影響を受けたとかですか？
いや、あの両親は両方ともあの文系で特になんかそういう感じではなかったんですけど、
興味があるならって望遠鏡買ってくれたっていう感じですか？
そうですね、はい、はい、
ですね。
正確に言うとその時の小学校の時の子供貯金みたいなのが当時あって、
自分で欲しいって言って、
はい、自分です
ごいそんなに好きだったんですね、
はい、はい、そうですね、
はい、で、中高生の時にお勉強は頑張ってました？
どうなんですかね。でもなんか中学高校になるとその時もまだ宇宙好きではあったんですけれども、なんか理系の勉強がどんどん難しくなってきてっていうのと、あとなんかいろんな世界を見てみたいっていうのがあったので、中高になるとなんかちょっと天文学者とか宇宙飛行士から少し心が離れて、で高校上がる頃はなんか青年海外協力隊に参加してみたいとかそういうことを言ってました、
ね、そんなに海外に目が行ってたんですね。
そうですね、はい、
そうだったんですね、うん、
行きたいって言ってました、
はい、で大学受験の時は進路はどう考えてたんですか？
あ、そうですね、それで本当に注意散漫な感じだったので、もちろん奥底では天文学者とか宇宙好きだったの で、 でそれが勉強できるっていうのは物理学科っていうのは知ってたんですけれども、物理そんな得意でもないし数学もそんな得意でもなく、一応理系クラスにはいたんですけど、そんな周りにはもっとできる人がいっぱいいてちょっとくじけそうになっていて、まあフランス語学科とか受けようかなとか、いろいろ
興味の幅が宇宙だけじゃなくてそういう海外
でも
したいから、なんかまあこれって定めずにまあどうしようかなっていう感じ、
そうですね、そしたらあの自分の母親が力強くあの迷うぐらいだったらとりあえず理系に行きなさいって言って、あの後押しをしてくれて、でその年に初めて私奈良女子大学物理学科ってとこなんですけれども、奈良女子大学の物理学科が今でいう英語入試みたいなやつですね、あの小論文と、まあ、センター試験の点数であの合否が決定されるっていうのが始まったの で、で物理学科はもうそこしか受けてなかったんですけれども、そこを受けたっていう感じですね、はい、
そうだったね、第一志望として、
そうですね、まあ、推薦入試の第一志望として、で実際にはあの一次試験センター試験の後の一次試験とかは別の確か土木系の大学を受けようとしてました。
そうなんですね、
はい、そうなんです、それもなんか環境なんとかみたいな感じで、
ああ、ね、
はい、なんかこうまあ分野融合的でもいいで、まあ、それもいいかなとか思いながら、はい、
絶対にこれになりたいっていうよりもまあいろんなの、うん、まあ幅広くどこか行けたらなっていう、
そうですね、はい、はいはい、割と緩くやってました、うん、はい、
大学入って物理学科で専攻とかって どうやって絞ってたんですか？
ああ、そうですね、まあ、物理学科入れたのでやっぱりその中で統計力学とか量子力学とか勉強して、うわ難しいと思いながら、
難しいですよね、すごいと思います。
いえいえ、
女性一般的に女性少ないかなと思うんですけど、女子大ですもんね。
そうなんです、女子大なんで、はあ、まあ、すごく特殊な環境で同級生40人ぐらいいて、
は
あ、であの全員がもちろん女子 で、
そう
で、みんな物理学科 で、
う
ん、
で全国から
ですね。そうですね、うん、でその40人のメンバーが4年間ずっと同じクラスで、うん、結構濃密な あの日々を過ごしましたね。
はい、物理実験とかやるとやっぱあれですよね、はい、なんていうか仲良くというより結束が固まるみたいな感じありますよね。そうですね、
はい、あの切り箱実験とかフォートランド実習とかなんかいろいろやってて、
大学時代の実習って結構忘れられないもんですよね。
そうですね、なんか切り箱実験の時とかあのおしゃれな友達とかはうっちゃんそれネイルが邪魔やっていう関西だったんで、あのそんなチャラチャラした格好したら危ない危ないっていうか、なんか実験できんでみたいなことを言いながら分け合い合いとやってましたね。
女子大って感じです
ね。そうですね、そこは、はい、B4 の4年生になって研究室配属を決める時もやっぱ結構当時適当で、あの仲のいい子同士でどっか行けるとこ探そうぜみたいな、そのぐらいの
レベル
で、たまたま店員に空きがあった物性物理の研究室に一応所属はしてましたね、美容の時は。
それはどういった研究をされたんですか、学生時。
それがですね、あんまり大きなことも言えなくて、全然物性の物理が潮流動みたいなことを、まあ、理論的にやっているっていう研究室だったんですけど、本当に先生からこの計算してっていうのをもうするとか言われるままにやっていて、結局これが一体何がどう動いてるのかさっぱり分かんないまま終わってしまって、で、まあ、物理にいて、まあ、物が対象なのはそうなんですけれども、私はちょっとこういうのには興味がないなっていうのがその時点ですごくクリアに分かって、でその結果その物理学科の中でも割ともっと幅広にあの対象を扱っている複雑系の物理っていう研究室があって、
同じ大学内
に、同じ、はい、奈良女子大学の物理学科の中に、でそちらに大学院から移って、はい、研究するっていうことをしました。はい、
あの方向性を自分で変えたん
ですね。あ、そうですね。
そこではどういった研究だった
んですか。でその時はですね、そこで実はネットワークの研究をし始めました。ただ2000年代初頭だったので、物理分野でネットワークの研究っていうのはほとんど数がなくて、
パソコンで個人がサイトは作ってる時代ですよね。
うん、そうですね、もう本当個人が HTML でパチパチこう自分のホームページを作ってて、まあ、Google が出始めて、あ、これは便利なサイトだねとかって言ってる、なんか牧歌的な時代でしたね。
でも最先端ですよね。
あ、そうですね。あ、ただその時扱っていたネットワークっていうのは本当にあの自分であの作ったあのなんだろう、モデルネットワークの上で、その上でこうあるルールでこう情報拡散みたいなことをさせたときにどうなっていくかっていうふうなことをやっています。
ネットワーク自分でソフトじゃないけど、そういったシステムをこう作ってやったって、
あ、まあ、プログラムなので、はい、そうですね、プログラムで、はい、あのランダムなネットワークの場合と、まあ、一極集中型のネットワークの場合と、もう少しこう横とのつながりが強いネットワークの場合と3つ並べて、でそれでこうここから始まった情報っていうか、まあなんか何かのルールがどう変化していくかっていうのを観察していくっていうのを、まあ、シミュレーションでやってました。それはすごく楽しかったですね。
シミュレーション、
はい、シミュレーション
かっこいいですね。
はい、まあ、でもあの就労発表会の時に他の物理学の教授にこんなの物理じゃないって言われましたけどね。
あ、はい、そうなんですね。
はい、でもまあ、でも今はなんか物理分野でネットワーク扱うっていうのは結構当たり前の時代になってたんですけど、
確かに当時からしたらちょっと異端ではあったんですね。
そうですね、そうみたいです。
でもそういった方がそういうのがいる、各世界中で始めた方がいたからこそ今研究の道になってきたわけなんですもんね。
そうですね、はいはい。
ちょっと他の人はあまりやってなかったと思うんですけど、その研究を続けていこうってなったんですか。
あ、いや、あの大学院はもう2年間で卒業しようというふうに思っていたので、もう2年間、まあ、好きな研究をして、あ、まあ楽しかったなっていう感じで、はい、あの卒業しました。
自分の中で大学ではちょっとやりたいことじゃなかったなって思ったけど、うん、もう大学院でやりきったじゃないけど、
う
ん、ちゃんとやったっていう、
そうですね、
学べたっていうのは区切りがついたわけ
です、ね。そうですね、まあ、あとやっぱりあの周りもみんな就職してましたし、自分も早く就職したいっていう気持ちもその時はありました。
民間に就職したんですか。
そうですね。
そうなんです
か。はい、あの株式会社富士通ジェネラルっていうあのエアコンの会社なんですけれども、はい、あのエアコンの他にも消防システムを作って、あの交換庁に納入するっていう仕事もやっていて、
システムを作ってたんですね。
はい、そうですね、私はその消防システムを 携わりたいですっていうので実務ゼネラルに入れていただいて、でそこで、まあ、システムエンジニアとして働いてました。
はい、かっこいいですね。システムエンジニアから転職をしようと思った
んですね。これもまたさっきの研究室の時の話と同じなんですけれども、まあ、2年3年と続けていくうちに何かこうちょっと自分の中で違和感が、
システムエンジニアかっこいいですけど大変ですよね。
そうですね、
残業が多かったりとか、
まさに
労働環境は、ね、
それが大体2003年から2007年ぐらいまでなんですけど、まあ、特に対象としているのが消防署っていうのもあって、もう本当に北海道から沖縄まで至る所に消防署ってあるじゃないですか。
全国回るんですか。
はい、そうなんです。だから奄美大島とかもう日帰りで行けちゃうんですよね。
楽しいですけどね、出張。
そう、楽しいです。だから初めは出張もできるし、すごい最高の職場だと思ってた
んで、なんか消防署のそういうシステムってなるとやりがいは感じますよね。人命、まあ、関わってますからね、
はい、まさに。ただ現実的にやっぱ結構きつくって、
日帰りで奄美大島って
行けるんですよ。
今ちょっとずれちゃったけどハードすぎますよね。
そうですね、朝5時に家出て、で家に帰り着くのが10時過ぎみたいな。
いや通らせてくれない。
まあ
仕事が溜まってる
んですね。はい、あと実際には打ち合わせするのは2時間だけだったりとかするので、帰れるんだったら、まあ、帰らないといけないですよね。結構厳しい職場ですよね。まあそうですね、まあ、あとはやっぱり消防署のシステムももちろんやりがいはあるんですけど、まあ、自分じゃなくてもできるかなっていうのも正直あって、
まあいっぱいいますからね、優秀な人は世の中、はい、
やっぱりそのシステムって個人のもとじゃなくて、やっぱりこうみんなでアップデートして使っていくものなんで、やっぱりこうみんなで作っていくものっていうのはあるので、まあ、私じゃなくてもいいかなっていうのがちょっと自分の中で芽生えてきて、はい、そうですね。それでやっぱり自分が大学院の時に好きだった研究の世界にやっぱりちょっと憧れが生じてきました。
なんか前にキャリアコンサルタントさんが言ってたんですけど、
はい、
やっぱ人生重ねていくうちに自分の道これでいいのかみたいな、絶対に訪れる過渡期っていう時期があるらしくて、
あ、やっぱそうなんですね。
それですね。
多分それですね。
そこで思い返して、研究の時は楽しかったなって、やりがいがもっとあったなみたいな思い返したんですね。
そうですね、本当に朝5時に家出て夜10時に帰ってきてきついんだけれども、それでもなんか楽しいって思えることってなんだろうってこう考えると、やっぱりその大学院生の時になんか夜中までコーディングしてた時の話こととか、なんかこうちょっと時間忘れてやってて没頭してた時のことを思い出しました。
同じ時間、拘束時間、そっちも長かったけど、で比べちゃうわけですもんね。
そうですね、そうすると何かこう自分がオリジナルなことでやっているっていう大学院生の時はそういう意識もありましたし、なんか何かこうできていくのも楽しかった、そういった世界にやっぱり戻りたいなというのがありました。
はい、博士課程を受験されたんですか。
ああそうですね、
社会人で。
はい、そうですね、
かっこいい。
はい、まあ、社会人としてというかもう一回もうすっぱり箸を焼くというか、もう SE はすっぱりやめて、して大学院に戻るというか、東京工業大学っていうところの大学院に行ったので、まあ大学は変えて、フルスではないところに行きました。はい、そこはなんで行ったかっていうと、大学院生の時にその社会経済物理の本を研究室のメンバーで有志で輪読してたんですけれども、その本がすごく私は好きで、すごくこう
心に残ってたんですね。
心に残ってました。はい、今もその辺の本棚にあるんですけど。
素敵ですね。は
い、でその本の著者の先生が東京工業大学にいらっしゃると、
もう人生を変えた一冊みたいな感じ、
ね、あ、そうですね、まさにそうですね。はい、それでそこの先生のとこ訪ねていって、
すごい行動力
ですね。ただ一回その奈良女子大学のとこの指導教員の先生にこうシステムエンジニアではなくて研究の道を少し考えたいんですっていう連絡を、はい、そしたらその東工大のじゃあ先生に会ってみたらどうっていうことでつないでいただいて、それで、はい、会いに行きました。
ご縁ですね。
そうですね、はい、
でその先生にうちに来たらいいよっていうような
お誘いがあったんですね。はい、そうですね、本当にすごくオープンな先生で、というかなんかそのうちに来たらいいよっ ていう話もしなかったですね。ひたすらなんか自分の研究の話をした覚えがあるんですけど、
はい、聞いてほしいです、ね、
はいはい、
聞いてくれる人が来たって思って。
そうですね、やっぱりすごく研究が好きな先生なので、
愛ですよね、
はい、そうですね、
だから
これも面白いでしょ、これも面白いでしょっていう感じで、うん、とてもたくさんいろいろお話ししてくれて、うん、でそういった姿にもやっぱり憧れを感じましたし、
うん、
はい、
楽しんでらっしゃる姿勢ですよね、
うん、そうですね、はい、
素敵ですね、やっぱそういう人と一緒に研究できたら楽しいですね、
はい、うん、そうですね、はい、それでやっぱりそういった仲間に入りたいなというふうに思って、あ、そしてで、ね、あの受験して東京工業大学の大学院の研究室に、はい、入りました。
それはもう2007年とかだから、ね、ネットが、
うん、
X は Twitter はないけど、
そうですね、
そういった個人のサイトとかいっぱいあって量産され、ブログとか、
そうですね、ブログがまず全盛期ですね、うん、だから私あのから博士後期課程で入った時の研究対象はまずはブログから入りましたね、はい、
なんかもうなんかちょっとその間開けたことによって時代が追いついた感
じですよね。そうですね、なんか結果的には、はい、結果的にはなんかちょうどいい、
ちょっと寝かせたことによって、はい、
そうですね、できてました。でそうしてるうちに2008年ぐらいからそのツイッターっていうものが
2008年から
かなったと思いますけど、はい、それで、うん、できましたね。だから2007年くらいは、まあ、まずはあのブログ上で現れる言葉の頻度時系列とかをちょっと分析したりとかしてました、うん、そう研究してるうちにどんどんどんどんこう年数が経ってくるので長い期間時系列が取れるようになってきて、初めは2007年時点だと2006年から7年の1年間だけだったのが、2008年だったら2年分のデータが分析できるとか、2009年だったら3年分のデータが分析できるとか、
だから年で比べてみても面白いし、
うん、ね、はい、まさにどんどんこう、ね、データが
やりがいが増えていって、
はいはい、データの可能性が増えてた時期ですね、はい、それも楽しかったですね。
博士号はそれでそこで取られたんですか？
あ、そうなんです。それで博士号はあの東工大の大学院でそのブログに現れる言葉の頻度時系列をいろいろ分類したりとか、と、まあ、例えば大きな事件が起こった後でピンとピークが立つんだけど、
あ、やっぱブログもそうなんですか？
そうですね、はい、誰かが例えば有名な芸能人の方亡くなりましたって言ったら、やはりちょっとこう皆さんその方について言及したりするけど、多分1週間後とかになるとほとんどいなくなるっていう、そういったこう減衰パターンをあの数式で、そうですね、はい、それ実はまだやってるんですけど、はい、今はあのウィキペディアのアクセス数でやってたりしますけど、
ウィキペディアのアクセス数、
はい、から例えばマイケル・ジャクソン亡くなりましたっていうと、やっぱりあ、マイケル・ジャクソンそれどういう人だったかなって言ってウィキペディアのページアクセスしますよね。
見ますね。
でただそれがあの1日後2日後ってどんどん日が経ってくると、うん、そういったアクセス数も減っていって、
うん、
そして、まあ、10日後だったらほとんどいなくなるっていう風なパターンが結構そのマイケル・ジャクソンだけじゃなくていろんな人の訃報のパターンとかにも出るし、もしくはあのノーベル賞受賞の学者の名前とかでもやっぱり
ノーベル賞の元ネタとかでも、
うん、そうですね、
キーワードでも、
はいはい、まさにまさに
出ますよね、
はい、からその人々の、
ね、
うん、興味の推移っていうのが、うん、結構数学的には割と綺麗な形で書けるっていうふうなことを、はい、研究してで博士論文を書きました。
昔ってなんかみんなテレビ依存がすごかったじゃないですか。
そうですね、
今の時代ってみんななんかテレビ見てないって人多いじゃないですか、うん、もうテレビネタがほとんどないのかなと思うんですけど、うん、どうなんですかその。
どうなんですかね。でもやっぱり例えば年始の例だと、自分の子供も大好きなんですけど、箱根駅伝とかになると結構書き込みもありますし、あと大谷翔平の活躍なんかももちろんテレビでも放送されますけど、SNS 上でもすごく盛り上がってますし、まだなんかそういったところも残ってるところはあるかなと、
感じがありますね。
だからその2007年とか8年くらいは、うんうん、例えばあのドラマのタイトルとかで検索すると綺麗な7日周期でこう
曜日その曜日でガンって
ある。そうですそうです。しかも初回と最終回だけ盛り上がりが多くて中だるみをして少しこう
ドラマによってもすごいありそうですね。
そうですね、
バランスが。
そうです、盛り上がったドラマだと最終回に向けてどんどんこう7日間で振動しながら盛り上がっていくんですけど、
あの今って見逃し配信があるから そのデータ全然取れないっていうか、
そうです
ね、グラフが変わったわけですよね。
変わってると思います。そんなこんな綺麗な周期性とかもなくなってきてると思いますし、なんかそういった違いはやっぱりいろいろあるんだろうなっていう。
時代は変わってますもんね、
う
ん、
そうですね。でまあそれを分析すること自体も面白そうな気はしますよね。じゃあその周期性がどうやってこうどのあたりから崩れてきたのかっていうのを見ると、こう人々のこうテレビからのこう依存度みたいなのが見えたりするかもしれないですよね。
その人とこの IT との付き合い方みたいな変遷が数字で現れるみたいなのありそうですよね、
うんうん、そうですね、はい、
いろんな着目点ありそうで、
そうですね、
幅広そうな。
そうですね、はい、こう自分たちの分野ではそのもちろんウェブが全てではないんですけれども、ウェブを通して、まあ、その人間社会を見る、なんだろうな、顕微鏡を通してこうミクロの世界を見るっていう風なイメージ、うん、望遠鏡を通してこう宇宙を見るっていう感じで、そのウェブを通してその人間社会の一端を見るっていうことができる新しいツールじゃないかなっていう風には思ってます、
うん、一番最初に悪い噂はあったんだけど、はい、その拡散しちゃうっていう話ありましたけど、うん、なんかその人間の悪いところなんて結構、あ、こういうの素晴らしいなっていうのがあったりします？人間のいい面というか。
あ、そうですね、あの最近ツイッターのデータ分析してたんですけれども、あの共同研究者の方と日本の風疹に関するあのコミュニティがあって、あの風疹って、うん、予防接種で防げるんですけれども、それでもなんか、まあ、関心がないから打たない人も多くって、で例えばそれをだから厚生労働省であったりとかお医者さんとかが熱心に発信されてる、ただそれをあの実はつないで、その情報拡散、それもある種の情報拡散なので、まあ、いつものように情報拡散のネットワークを、まあ、構築してたんですけれども、その間をすごくつないでいたという濃度が、だから小さくても重要な濃度っていうのが発見されて、まあ、それがあの当事者家族の方の、まあ、アカウントだったりとかして、要はそのマスメディア、あと医療従事者、そして、まあ、当事者の関係者が、まあ、支え合ってその情報を共有して、で、まあ、皆さんに広めようとしているっていう風な、すごくあの好事例だと思うんですけれども、そういったものが見れたりとかしていて、まあ、そういったものをね、あのちゃんと評価できるようになればいいなっていうふうには思ってます。
そういうのもあるんですね、はい、やっぱそのいい目を見ると嬉しくなりました、
ね、うん、そうですね、やっぱちょっと嬉しくなりましたね、まあ、もちろんその当事者の方がね、ご自身が大変の中であの支えているっていうのももちろんね、そこは頭が下がる思いっていうのもあります。ただマスメディアだけが頑張るわけでもなく、お医者さんが頑張るだけでもなく、当事者が頑張るだけでもなく、こうお互いがこう支え合って、そして皆さんに風疹のワクチンを打ってくださいっていうふうにこう広めているっていうのは非常にあの好事例じゃないかなというふうに思っています。
で、ね、でその当事者の方の周りの人もそういうのを見て、うん、あの行動ちょっと拡散しようみたいな行動に出るっていうのはまたいいですね、
うん、そうですね、はい、
今後も X は、うん、注目していくわけですね。
そうですね、はい、やっぱりこう目に見えない情報の流れをちゃんと把握してあげて、うん、そして、まあ、評価したりとかですね、適切なタイミングをあの、まあ、シミュレーションしたりとかもできますし、うん、そういったことができればいいなというふうに思います、はい、
今後の研究ですね、
はい、
応援していきたいと思います。
ありがとうございます。
サイエンスエクスプレスは文化ネットの提供でお届けしています。